暮らしに役立つ確かな情報をお知らせ、上手な暮らし塾、16ページ。自治会、地域を元気に、あなたの町の自治会、歴代区町自治会。今回は子ども会と協力して、初の餅つき会を開催した歴代区町自治会の本田隆弘会長と、子ども会の原久美子会長にお話を伺いました。餅つき会を開催しようと思ったきっかけは、地域を結びつけたいという強い思いがあり、歴代区町自治会と大出町自治会の協力のもと、子どもと大人が一緒に楽しめる餅つきやバーベキュー、おでんの振る舞いなどを企画しました。開催してみてどうでしたか？初めてのイベントなので参加者があまり来ないのではないかと心配でした。当日はあいにくの雨。しかし自治会の協力のおかげで関心を持ってくれた多くの方が来てくれました。餅つきやバーベキューは参加者にも大好評。普段あまり話をしたことがなかった方々が餅を丸めながら談笑したり、子どもたちに昔の町の様子を伝えたりするなど、老若男女が楽しんでいて、とても嬉しかったです。初開催ということもあり、前日からの準備や予想以上の参加者に忙しくはありましたが、充実した会になりました。今後、どのようにしていきたい？歴代区町自治会は、マンションに住んでいる方が多く、なかなか交流の場を作ることができませんでした。どのようなイベントに取り組むべきか悩んでいましたが、今回の餅つき会をきっかけに新たな交流が生まれました。今後も子ども会とも協力し、交流の輪を広げていきたいです。歴代区町自治会では他にも、地域の清掃活動やお祭りの開催、地元で親しまれる不動堂の管理などを行っています。このように自治会は地域のために多くの取り組みを行っています。あなたも地域の一員として自治会活動に参加してみませんか？問い合わせ、自治振興課、電話 829-1134、消費者、不用品回収で高額請求、ゆとりを持った行動が吉。A さんは引っ越して出た不用品の処分をしてくれる業者をインターネットで検索したところ、いくつかの回収プランが提示されている業者を見つけました。引っ越しの5日前に電話で回収の希望日と具体的な処分品を申し込むと、実際の処分量を見ないと金額がわからないので見積もりに伺うと言われ、引っ越しの前日にやってきました。A さんは軽トラック1杯分で1万5000円程度だろうと予想していましたが、出された見積もりは5万円。平積みで回収するので大きなトラックが必要と言われました。高額だと思いましたが、引っ越しを翌日に控え、他の業者に依頼することもできなかったため、仕方なく料金を支払いました。今回のケースは、電話で処分品を具体的に説明し、回収を申し込んでいました。そのため、クーリングオフ制度は適用されず、消費者からの無条件の契約解除はできません。引っ越し間際に慌てて業者を探すと、このようなトラブルに陥りやすくなります。時間に余裕を持って複数の業者から見積もりを取り、どこに依頼するかよく検討して契約しましょう。また、一般廃棄物の収集運搬は、市区町村に許可を受けた事業者しか行えません。依頼する業者が指定業者かどうか、市のホームページなどで必ず確認しましょう。 許可を受けていない事業者との契約で回収された不用品が不法投棄されていたという事例もあります。他にも、不用品の無料回収をすると書いてあったのに、高額な手数料を請求されたという相談もありますので、気をつけてください。消費者センターでは、市内、県内で発生した消費者トラブルをホームページでお知らせしています。合わせてご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、消費者センター、電話 829-1234。環境、光化学オキシダント、PM2.5 に注意しましょう。光化学オキシダントって何？工場の煙や自動車の排出ガスに含まれる窒素酸化物や炭化水素などが太陽の紫外線で光化学反応を起こして発生する酸化性物質の総称です。主成分であるオゾンは人体に有害なので注意が必要です。大気中濃度が一定基準を超えたときは、防災行政無線などで注意を呼びかけます。注意報が発令されたら、病気の方、乳幼児、高齢者などはできるだけ外出を控える。部屋の換気は必要最小限にする。屋外での運動は避ける。PM2.5 って何？大気中に浮遊する小さな粒子のうち、粒子の大きさが 2.5 マイクロメートル。1マイクロメートルは1ミリの1000分の1以下の粒子です。非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が心配されます。注意喚起の基準は、1日の平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えることが予測される場合は、防災行政無線などで注意喚起を行います。注意喚起が行われたら、不要不急の外出を控える。外出時はマスクを着用する。部屋の換気は必要最小限にする。洗濯物はできるだけ室内に干す。屋外での運動は避ける。喘息などの呼吸器系や循環器系の疾患がある方は、体調の変化に注意し、異常があるときは医師に相談する。市内の PM2.5 の測定は、稲佐、小倉、東長崎、および村松の4カ所のエリアで測定をしています。また、1時間ごとの速報値を市ホームページで公開しています。QR コードがあります。問い合わせ、環境政策課、電話 829-1156。動物、愛犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ。飼い主には、生後91日以上のすべての犬に対して、お住まいの市区町村への登録と、年1回の狂犬病予防注射が法律で義務付けられています。飼い犬の登録、生涯に1回3000円、犬種、体格は問いません。狂犬病の予防注射、狂犬病は、人に感染する極めて致死率の高い病気ですが、予防注射で蔓延を防ぐことができます。注射回数、年1回、3250円、予防注射料2700円、プラス注射済み票交付手数料550円。表があります。登録と予防注射を行う場所と日程、期日、場所、時間の順に読みます。4月4日木曜日、3カ所あります。船石公民館、13時から13時15分、 倉木公園中里町13時30分から13時45分、宇都津川公民館14時10分から14時25分、4月5日金曜日、4カ所あります。王子集落センター13時から13時10分、長浦事務所13時30分から13時50分、利根公民館14時から14時20分、近海地域センター14時40分から14時55分、4月6日土曜日、7カ所あります。西北小学校10時から10時20分、戸町中学校10時から11時30分、山里小学校10時50分から11時10分、目の戸小学校13時30分から13時50分、愛宕小学校13時30分から14時、慶豊高校正門14時20分から14時40分、西浦上小学校14時20分から14時50分、4月9日火曜日、4カ所あります。二本松住宅集会室前、13時から13時20分。大牛座公園、ダイヤランド一丁目、13時50分から14時5分。小倉地域センター、14時25分から14時40分。池島開発総合センター、14時45分から15時、4月10日水曜日、3カ所あります。おたけ公園、目の戸2丁目、13時から13時15分、三河地区ふれあいセンター、13時45分から14時、三原中央公園、14時30分から14時45分、4月11日木曜日、4カ所あります。上之島公民館、13時から13時15分、小榊地域センター、13時35分から13時50分、木鉢地区ふれあいセンター、14時10分から14時25分、港坂星空公園、14時35分から14時50分、4月12日金曜日、3カ所あります。宮崎集会所、13時から13時15分、河原老人憩いの家、13時35分から13時55分、為志地区公民館、14時25分から14時45分、4月14日日曜日、5カ所あります。岩屋中学校、10時から10時30分、鳴海台小学校、10時から10時45分、住吉公園、住吉神社上、13時から13時40分、県立長崎特別支援学校、13時から14時30分、天守公園、浦上天守堂前、14時10分から14時30分、4月16日火曜日、4カ所あります。知事公民館、13時から13時10分、大崎バス停、13時30分から13時45分、宮釣りバス停集荷場前、14時から14時10分、潮見崎公園、茂木町、14時25分から14時40分、4月17日水曜日、4カ所あります。高島町金堀清掃車庫、10時から10時15分、小島中学校、13時から13時15分、風頭三隅公園、 13時45分から14時5分、本郷地浄水場前、14時35分から14時55分、4月18日木曜日、3カ所あります。犬継ぎ公民館、13時から13時15分、川平上公民館、日向平バス停、13時25分から13時40分、西山台中央公園、14時から14時20分、4月19日金曜日、3カ所あります。蒲島地区公民館、13時から13時15分、脇岬地区公民館、13時45分から14時、野茂地区公民館、14時30分から14時45分、表終わり。4月21日日曜日以降の日程は、広報長崎4月号に掲載予定です。問い合わせ、動物管理センター、電話 844-2961。